しい時は笑えばいいじゃない。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、今回も始まりました。45回を迎えました。
45回、あと5回で50回、はい、
そうですよ、
やり続けてきましたな、ね、私どもも、
はい、考えたらすごいことですよね。45回、45週ですよ。
もう1年
になろうかな
というところですね、はい、
で実は、
はい、
和歌山県の、
うん、
秋津中学校へ行ってきましたよね。
秋津川中学校です
ね。秋津川中学校だ。
はい。
行ってきました。
はい。
ね、短勤ということで、朝日新聞にも出てましたけどね。
うん、
ちょっと話聞きたいな、短勤の音も聞きたいなということで行ってきました。
はい、もう行ってきたのがね、うん、つい先ほどちゃうわ、この間、
はい、
この間の取材ですので、
はい、
これをね、はい、取材をしてきました模様を改めて編集しまして、はい、皆さんのお耳にお届けできるのが次週またはその次ぐらいかな、その次ぐらいにな
るかな、12月になるかな。
そうですね、うん、結構盛りだくさんでお送りしたいですし、はい、あと特集のような形でもね、お送りしていければと思いますので、ね、これはちょっとやっぱりプロデューサーとも相談の上で、はい、きちんとした形でねお届けしたいと思ってますので、もう少々お待ちいただくことになるかと思います。はい、待っていただけたというふうに思います。
それから、うん、連合音楽会がありまして、
はいはい、
それも取ってきましたので、これもまた
音源を作ってきましたか、ブンブン。
はい、またねお伝えしていきたいと思います。
そうですね、連合音楽会はね去年も順番にね、
はい、
お届けをしていきましたので、
はい、
今年も順番にお届けする、
ね、貝塚市内の幼稚園、小学校、中学校です。幼稚園はね、あの 2園ずつなんですけども、順番に来ますので、また近いうちにお届けしたいと思っております。
はい、楽しみにしていてくださいね、はい、さあこの番組はブンブンと花ちゃんと、そしてこの番組を陰で支えてくれる、もう作ってくれている、
はい、
ヒグマプロデューサーと、うん、そして、この番組のデザインを一手に手掛けるデザイナーマッキーと、
はい、
この4人のスタッフでお送りしております。
そうです。
まあ仲良やってますな、
ますね、
4人ともな。はい、毎週水曜日の夜8時から9時まで FMBC からオンライン放送でお届けしています、
はい、
再放送は毎週土曜日のお昼12時から1時の1時間でお届けしております。さあそして土曜日の再放送が終わりました、うん、翌日日曜日からは番組ホームページ、ね、このハニービーの番組の制作室、
はい、
ホームページから1週間、
ね、1週間見れる、ね、時間関係なく見れるんですよね、
はい、もう都合に関係なくいつでも聞いていただけるというふうにトップページから、
はい
はい、
やってますよね、
お送りしておりますので、ぜひぜひチェックしてくださいね、
はい、で今日のなぞなぞは、
うん、楽しみにしてくれてますね、
うん、
今日のなぞなぞ出題しましょう。
はい、お願いします、
はい、さあ受けて立つのだ、
はい、
アイススケートの真央ちゃん、
うん、
柔道のやわらちゃん、うん、ゴルフのハニカミ王子ことりょうくんの3名の中でワインが好きなのは誰でしょう。
ワイン、
ワインです。
ボジョレ・ヌーボーですか。
赤い気になりましたね、
はい、
タイムリーですね。わ、
か
るか、ブンブン。
わかれへん、ちょっと考えたいと思います。
そうですね、この1時間で考えておいてください。
は
い、
回答は番組の最後にあります。
お届けします。さあそれでは1時間お付き合いください。
はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。ジョイント広場ハニービーで今日の予定は、
はいはい、
大阪府貝塚市内の幼稚園、
うん、
北幼稚園の園長先生のお話と演歌、それをお聞き願いたいと思いますし、で少年の視聴大会が行われまして、
はいはい、はい、これは、
これは大阪府貝塚市内の小学校の、
小学校、
はい、小学校代表で1名が出てきて発表するという内容なんですね。その
1校に1人ですか。
そうです、
素晴らしいですね。
その模様をお伝えしたいというふうに思っています。
はい、これはいつ行われたんですか。
11月6日に行われた分なんですけども、
はい、11月6日土曜日に貝塚市のコスモスシアター中ホールで実施されたんですね、
はいはい、で言葉の玉手箱は、
はい、言葉の玉手箱は有島武雄の一房のぶどうをお送りする予定でございます。
はい、
はい、さあこの番組 FMBC のトップページから番組ホームページや番組ブログにも飛べるようになっています。そしてブンブンへの取材依頼も可能ですので、どんどんどんどん情報をお寄せください。
お待ちしてます。
皆さんの学校や園での取り組みやニュースをお待ちしています。たくさんの情報待ってますね。
ブンブンはなちゃんのジョニーカフェのハニービー。
ジョイント広場ハニービー。それでは早速幼稚園の
演歌ね、
はい、それを行きたいと思うんですが、はい、大阪府貝塚市内の小学校中学校の校長先生のお話と、それから校歌、ね、これをね全部終わりまして、幼稚園が幼稚園に移っています。
はい、はい、ものすごい今考えながらものを言ってるでしょ
う。はい、そうですね、
はい、大丈夫かなと思ってドキドキして顔を見てますわ。もう、はい、なんか違うこと言い出せへんかな思ってね。
わかりませんよ、はい、大阪止めてくださいね、
止められへんから大阪府貝塚市内の中学校、はい、それから小学校、
はい、
ね、全ての学校の校歌と、うん、それからその各校の校長先生からの学校紹介のコメントを全校いただきまして、はいね、そしていよいよ幼稚園にこの度移って移行していってるということ で、ね、
はい、
幼稚園シリーズも結構続いてますよね。
続いてるんですよね。
さあ、
でその内容というのは、うん、放送記録見ていただきましたら、はい、
そうなんです。
いつでも小学校出身小学校の効果聞きたいなと思ってすぐ聞けますし、
はい、番組制作室ですね、はい、当番組のホームページ、はい、番組制作室の放送記録のページから、はい、こういった効果ですとか、はい、演歌ですとか私たちが取材していただいた音、はい、それから写真を全部アップしてますのでね、はいはい、出身校出身幼稚園、はい、全部チェックできるようになっています。ぜひぜひご覧ください、はい、さあそれで今回は、
今日は、はい、大阪貝塚市立北幼稚園の園長先生と演歌をまずお聞きいただきたいと思うんですが、
はい、
藤原園長先生の言葉から聞いてもらいましょうか。
はい、
はい、どうぞ。今回は貝塚市立北幼稚園にお邪魔しています藤原園長先生からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤原です。
はじめに北幼稚園の規模といいますか園児数、その辺を教えていただきたいと思います。
はい、今年4歳児は男の子13名、女の子9名で22名です。5歳児は男の子18名、女の子14名で32名、合計で54名の子どもたちがいます。
はい、続きまして、北幼稚園の大事にしているところとか目標とか、その辺をお願いしたいと思います。
はい、大事にしているところは、この頃の子どもたちは、あまり同じ年代の子どもたちと遊ぶことが少なく、関わりも少ないようなので、一緒に遊ぶと楽しいよっていうことで、友達と仲良く遊んで、その中で、思いっきり楽しむっていうことで、友達と遊ぶと楽しいな、友達っていいなという気持ちを持って、どんなことにも頑張ってみようとする意欲のある子ども、また人の痛みが分かる子ども、優しさや思いやりのある子どもに育てたいと思って日々取り組んでおります。
はい、はいはい、それではもう最後になるんですけれども、北幼稚園の PR とかアピール、それをお願いしたいと思います。
はい、うちの幼稚園は、今年でって言いますか、あの明治38年創立で、今年は創立105年ということで、貝塚市の中では一番古い幼稚園です。で今園舎2階建てなんですけれども、鉄筋の、昭和49年に2階建ての新園舎に変わりまして、その4月から新しい園舎を使用して今日に至っております。古いということで、北幼稚園を卒園された方でおじいちゃんなんですけれども、近くを通りかかったのでと訪ねてくださって、懐かしがってくださったり、ボランティアの地域支援の方々も、北幼稚園卒園された方々が来てくださったりと、今も卒園された方々との関わりがあることはとても嬉しいことだなと思っております。
はい、本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、藤原先生、 藤原園長先生のお話を聞いていただきました、
はい、藤原園長先生、うん、なんかブンブンと仲良さげにお話をなさってましたね、
はい、ね、親しくさせていただいてるんですが、
あらあら、はいはいはい、はい、なんかね、あの気軽にお話ししてくださるのがやっぱり嬉しいですね、はい、
本当に気さくな先生で
ね、 ね、
何でも気軽に、
そうです、やっぱり、ね、
応援していただきますし、
急にインタビューなんかにこうブンブンね、はい、こういくらお知り合いでいくらこう仲良く親しく、ね、お付き合いさせていただいてると言いましても、やっぱり急にインタビューって言ったら、
そうそうそうそう、
ね、お忙しいところをお願いするわけでもありますし、なかなかね、うん、結構皆さん緊張されると思うんですけど、
はい、
藤原先生結構普通に
本当にパワーのある先生で
ね、 ね、うん、ありがとうございました、はい、さあそして藤原先生のインタビューの後は、
はい、では今から演歌を聴いていただきたいと思います。
はい。
はい。貝塚市立北幼稚園の演歌です。幼稚園
叫んでました ね、
ねこの1週間は北幼稚園の演歌を多分口ずさむと思います。
ほんまです ね、 ブンブンあれでしょう、取材に行ってから今日までもう結構頭の中で北幼稚園の演歌が渦巻いてるでしょ
う、うん、もう1週間はねもう先週もそうでしたし今週はそうかなというふうに思ってます、ね、本当に力いっぱいの、ね、パワー炸裂の
声ですね、もうブンブン頭にももうずんずん入っていってるのではないかと思います。
聞いた、やめとくかすごいですね、本当にね、楽しみですよ、で、はい、来週は、
はい、
大阪府貝塚市立南幼稚園を予定しております、
うん、南幼稚園、はい、これも楽しみですね、
楽しみです。
ブンブンはなちゃんのジョニーと広場
ジョイント広場ハニービー、はい、ここからのコーナーは11月6日に行われました、
はい、
ね、貝塚市のコスモシアターで行われたんですけども、
貝
塚市教育委員会主催で、公演が貝塚ロータリークラブの少年の視聴大会の模様をお伝えしたいというふうに思っています。
はい、あ、なるほど、主催が貝塚市の教育委員会と、貝塚市も主催に入ってるんですね、はい、でロータリークラブが講演してくれてる、
はい、ね、
結構な大きなイベントです ね、
はい、
ね、これ、
今年で26回目を迎えるんですけども
、うん、これどういう趣旨とか目的とか、
はい、これはね、あの小学校の発表なんですけども、
小学生の発表、
はい、はい、学校地域で考え、地域の社会で考えていること、
その小学生が
について考えていることとか、
小学生が学校生活の中や、はい、それから自分の社会生活背景の中でふと思うこと、はい、そういうことですね、
友達との関わりとかね、うん、いろんなとこでこの日頃感じていることを訴えていこうというような、
ほほ、訴える、主張していくということですね。
そうなんですね、テーマというのはもういろいろあるんですけども、
何でもいい、
世界のことでもいいですし、うん、自分の未来でもいいですし、うん、希望でもいいですね、
もう何でもいいんですね、はい、要は
自分の主張していこうというようなことで、
はい、自分の意思、意見、パーソナルな部分ですね、はい、
で今までね、うん、中学校も参加してたんですけども、中学校は府の方に参加するということで、
なるほど、府にも大会があって、はい、中学生はそこへ参加すると、
はい、で小学校だけになっているんですけども、
なるほど、うん、
で今回は、
はい、
貝塚市立中央小学校の岩永あかりさん、
あかりちゃん、
はい、の一緒に参加しませんか、
これタイトルですね、はい、はい、
という発表がありましたので、
はい、
はい、それをまず聞いていただきたいと思います。
はい、
一緒に参加しませんか。 原宿市立中央小学校岩永あかり。うわぁ、たくさんの人が来てくれてる。初めて参加した母と交流館の子供祭り。私はダーツのお店を出しました。先生が、母と交流館って知ってる？ここで毎年子供祭りって楽しい行事があるんやで。いろいろなお店も出ているし、みんなも参加してみたらどう？と母と交流館だよりを配りながら話してくれました。母と交流館というところは知っていたけれど、子供祭りというのをしているのは知りませんでした。お店か、楽しそう。私も参加したいと思いました。そして私と同じ考えを持った人たちが集まって子供祭りに参加することにしました。当日、緊張と期待でワクワクしながらハート交流館に行きました。運動場ではもういくつかのお店が準備を始めていました。私たちもお店の看板をつけてダーツをセットして、お客さんが来てくれるのを待ちました。いよいよ始まりました。小さい子も大人もたくさん来て楽しそうにダーツをしていました。その様子を見て私も楽しくなりました。その時、岩永さんという友達の声が聞こえました。あ、来てくれたんや、ありがとう。と言うと、すごい人やな、頑張ってるやん、みんな楽しそう、私もやればよかった、と言ってくれました。その言葉を聞いてとても嬉しかったです。やってよかったと本当に思いました。子供祭りの計画を立てている時、考え方が違ったり揉めたりしたこともあったけれど、みんなで話し合い協力したから、お客さんも私たちもこんなに楽しいのだと思います。途中で交代して他のお店にも行ってみました。どのお店もアイデアがいっぱいで、みんなで協力していました。かき氷を買って食べるととても美味しかったので、これ美味しいねと、ついそのお店の子に話しかけました。ありがとう、友達にも宣伝しておいてねと言われました。その言葉を聞いて、その子と友達になったような気がしました。私はダーツのお店をしているから後で来てねと言って次のお店に行きました。たった半日のことでしたが、とてもいい経験ができました。頑張ったことを褒められた時の嬉しさや、友達と協力すれば何だってできること、また他の学校の人と友達になれることなど、たくさんのことを学びました。この楽しかった子供祭りの様子を参加できなかった友達にもビデオで見てもらいました。来年は一緒に参加しようと呼びかけました。ハート交流館では他にもそろばんや硬筆、毛筆の講座があることも知りました。同じクラスの友達もその講座に行っていると聞いて、私も自分に合った講座を探してチャレンジしてみようと思います。そこでまた友達ができて新しい出会いがあるかもしれません。来年の子供祭りにももちろん参加します。来年はどんなお店を出そうか今からワクワクしています。一緒にやればよかったといった友達も必ず誘います。皆さんも参加してみませんか。たくさんの出会いがあると思います。
岩永あかりちゃんの一緒に参加しませんか、はい、という少年の主張でした、ね、いいタイトルですね、うん、あの一緒に参加しませんかっていう問いかけになって、タイトルそのものが問いかけになってるっていうのは、うん、はい、結構こう耳を引くといいますか、うん、目に留まりやすいですよね、
はい、
であの岩永さん自身のこうお話をしているのを聞きましたけれど、そうそうそう、うん、 訴える力っていうのをすごく持ってますね、やっぱり ね
ゆっくりとね、本当にそこに参加しましたけどね、うん、前を向いてね、
あ、そうですね、文部取材に行ってますからね、
訴えましたからね、
そうですね、こう堂々とした話しぶりですので、うん、ね、もう雰囲気というか表情まで伝わってくるような気がします ね、あの内容的にも、ね、すごくいいこと、あの、はい、気づいたんやな、ハート交流館の子ども祭りに行くことで、うん、すごいいろんないいことに気づいたんやなっていうのがこう分かりますね、
そうね、
うん、今
ダーツの店出したってね、
ダーツの店、ね、出してはったんです ね、こうあかりちゃん自身がね、こう初めてのところに参加してやってみようと思って参加する、うん、はい、行動を起こすということで、その現場で新しい情報が手に入って、はい、うん、新しい出会いが生まれて、いろんなね、あの始まりがそこにあったと思うんですよ ね、
ですよね、でハート交流館で、うん、でいろんな講座があるということも言ってましたよね、
そうそうそう、
ソロ版とか ね、
だから今まで知らなかった場所で知らなかったことが行われてるっていうことを、彼女は多分この日にいろんなことをこう気づいて、情報として入手して、ね、うん、そしてこの後のね、計画を、近未来の計画をいろいろ立てたと思うんですよ、はい、
そうですよね、
うん、こういうね、行動を起こして情報を得たということをしっかり記憶して、うん、またそれを人の前で話すっていうことで二重に入りますから ね、なんかね、あの岩永さんの今後にものすごくこう役に立つ日、うん、一日になったんじゃないかなと思いますね、
ですね、
はい、さあそんなあかりちゃんはなんか言うてはりましたか、こう主張が終わった後、
この後、うん、終わった後に感想を聞いてるんです、
はい、
でその感想と、うん、で最後にね、うん、川村仁吉先生の、
川村仁吉先生というと、はい、なんか聞いたことあるぞ、
はい、
それは貝塚の自然遊学館の館長ではなかろうか、そうです、
元ね、小学校の校長先生で、
そうですよね、
現在、自然遊学館
の館長をなさってらっしゃる川村仁吉先生ですよね、は
い、その先生が好評っていうか最後に、
そうなんだ、
おっしゃってくれたんですけども、
それ一人一人に、
はい、そうです、一人一人ね、本当にこの細かく言ってくれてますので、ですから、
はい、
このあかりちゃんの部分、
うん、
あかりちゃんの感想と、うん、あかりちゃんのその、川村仁吉先生の好評を続けて聞いていただきたいと思います。
はい、
岩永あかりです。緊張したけど自分で精一杯できて嬉しかったです。
それでは一人一人について、感じたことを述べていきたいと思います。一緒に参加しませんか。中央小学校5年岩永あかりさん、今さまざまな場面で人間関係づくりの重要性が叫ばれています。岩永さんは子供祭りに参加し、頑張ったことを褒めてもらえた時の嬉しさや、友達と協力すれば何だってできると主張されています。この学び取られたことをさらに仲間に伝え広めていくことも呼びかけられています。立派です。またはっきりとした発音、説得力の言い回しで発表されました。私たち聞き手は思わず引き込まれました。
はい、審査委員長の川村仁吉先生から好評いただいたんですけども、
うん、川村先生がこの、うん、大会で審査委員長を務めてらっしゃったので、はい、この最後に一人一人に対して好評をくれてるんですよね、うん、まあこれもね、もうしっかり聞き込んで、しっかり内容を把握して、はい、一つ一つ感想をつけてくださってるんでね、
はい、
すごいと思いますけど、これ人間関係づくりについてこう、うんうん、彼女は言ったんだよっていうことを川村先生が後コメントなさってましたけど ね、人間関係づくりというのが気薄になってる昨今ですからね、
はい、
その小学生の段階でいろんな場所に出向いて、うん、そしてお友達と全然知らなかった友達ができたり、ね、
はい、
あのお話の中にも出てましたけれど、うん、言葉を交わした瞬間に、あ、彼女と友達になりたいと強く思うという、うん、その瞬間ね、
うん、
この瞬間をこうたくさん味わってるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。
ねえ、
は はい、岩永あかりさん一緒に参加しませんか、
はい、
そして、タイトルが終わった後のインタビュー、ね、あかりちゃん終わった後の声めちゃめちゃホッとしてましたね
本当にね短い言葉だったんですけど、
うん、
よく現れてい
た
と思いますね。
緊張がほどけて、うん、ほろほろほろという感じの声でしたね、はい、もうねすっかりきっと緊張もしてないと思います、う
ん、はい、
はい、そしてその後に川村仁吉審査委員長からの好評が入りまして続けて聞いていただきました、
はい、ブンブン花ちゃんのジョニーカフィロバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、はい、次のコーナーは、
はい、続いては言葉の玉手箱でございます、はい、言葉の玉手箱は何をお送りするかブンブンご存知ですか。
はい、一房のぶどう。
そうなんです、うん、はい、前回に引き続きまして今日も一房のぶどう、はい、有島武雄作、ね、うん、このお話をお送りしたいと思いますが、はい、先週もちょっと紹介をさせていただいたんですけどね、うん、この一房のぶどうというのは、はい、中学の道徳授業でも使われることがあるようなんですね、はい、でこういろんなことを考えさせられる要素が満載のストーリーです、
はい
はい、で今日はこのストーリーをねちょっとお話を解説も交えながら、はい、どういったところで道徳授業に使われているのかとかいうのをね、うん、ちょっと考察しながら進めていきたいと思うんですけれども、はい、道徳の授業といえばですね、うんうん、やっぱりここ
ね
当番組のプロデューサーでもございます、はい、ひぐま先生に登場していただかないと、うん、私どもだけではなかなかね、
そうですよね、
進む話も進みません、うん、
はい、はい、
というわけでひぐま先生です。
はい、はい、皆さんこんにちは、
はい、
ひぐま先生ですよ、はい、さあめったに出てこないひぐま先生ですからね、うん、ひぐま先生の声が聞けた言うたらちょっともう当たりの日でございます。
そうでございます、
はい、それでは、ね、うん、今紹介ありましたようにね、
はい、
道徳の授業ね、またここで、ブンブンと花ちゃんが中学生の生徒役になって、
は
い、ちょっと再現をしてみたいなというふうに思いますが、うん、ところでですね、うん、
はい、
一番最初に、うん、秋津川中学校の話、取材行ったっていう話ですよね、
は
い、和歌山県田辺市の秋津川中学校ね、
はいはい、来ました、
短筋って言ってましたよね、
はい、
でも初めて聞いた人ね、短筋ってこう音だけで言われてもわからないと思うんでね。
ほんまですね、
うん、ちょっとそこをね、
と聞いて漢字が思い浮かぶ人少ないかもしれません、うん、そうなんです、
ね、
短筋ってねなかなか単語としてありませんから ね、
まあ、ね、
そう
ね、
これちょっと説明しなきませんわ、
はい、で短という漢字は、うん、墨という字なんですよね、
はい、炭で作ったおことです、
はい、
要は木琴ですとか鉄琴ですとか、
はい、
ね、楽器でございます、うん、木琴は木ですね、鉄琴は鉄を使ってますが、うん、はい、秋津川中学校では秋津川が、発祥の地であります乳母目菓子を使った炭、それは皆さんご存知の紀州備長炭でございます、
はい、
この紀州備長炭の里なんですね秋津川というところがね、はい、でそこの中学生たちが地元の地場産業でもある備長炭を使って短筋という楽器を作り出して、はい、それを演奏して地域の皆さんやそして内外に広く知らしめるために今演奏活動を一生懸命行っているということで、はい、
うん、
これをね取材に来てきたわけです、はい、今先生様、
わかりました
よくわかっていただきました、
やっとわかりましたね、
ありがとうございます、はい
は
い、まあ、
千葉産業とね学校教育を結びつけるというね、そういう取り組みが非常に面白いなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、でその秋津川中学校へね、
はい、
ブンブンと花ちゃんが、うん、訪れるときに、はい、お土産持ってったんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
それはね、それは番組プロデューサーのひぐま先生がおもたせに包んでくれはった言葉の玉手箱の CD 集なんです。
はい、そうだね。はい、
これをね、お渡ししたんですけれど、
はい、
校長先生が大変喜んでくださって、
はい、
ぜひ使わせていただきたいということでね、うん、お言葉もいただきました、
はい、もう昼休みでもね流したいなっていうことで、ね、うん、ね、まあ、一度、全部聞いてからっていう話もありましたけども、はい、流したいなっていうことを言っていただきました、
はい、今ね、この、一房の歌で18作目
そうですね、
ですね、うん、次1本の藁を予定してますのでこれで19作を CD に焼いて持って行っていただいてね、
はい、
学校の中で早速使っていただけると話聞いて、はい、私も大変嬉しく思ったんですけれども、はい、でこれ朝の読書とか、はい、昼のね休憩時間なんかに流していただく、まあ、お弁当の時間でも流していただくということで、はい、まあ、そんな使い方もできると思うんですけどもね、 あのやっぱり50年以上こうあの読み継がれている名作ですからね、やっぱりこう人間の心理とかそんなのが入っていると思うのでね、道徳の資料としても十分使えると思うんですよね。
そうですね、うん、
で今回のあの有島武郎の一房のぶどうというのは実際道徳の資料なんかにもなってますのでね、
はい、
じゃあ具体的に一回やってみましょうかということでね、
うん、この番組で、
はい、いきたいと思います、はい、準備はいいですか。
中学生な気持ちにもなっとかなきませんよね。
そうですね、
なかなか難しいよね中学生の気分ではな。
ですから大人感覚で言うとね、はい、ちょっと面白くないので、うん、ちょっと中学生だったらどんな発想するかな、はい、ね、そんな感じでお願いしたいと思います。
ブンブン戻れるか今
無理
頑張れ、はい、ブンブン。
では、言葉の玉手箱の、はい、一房のぶどうを聞いていただく前に、はい、まず発問の1です。
はい、先生、
はい、学生時代に、
はい、
これはあの小学校でも中学校でも高校でも構いません、うん、学生時代に自分が悪いことをして、うん、先生に指導されたことで一番記憶に残っていることを教えてください。
それないよな、もう4昔5昔前の話になるからな。
昔前か、
500年前、あ、違うか、
いやいやいや、嫌なっちゃうな。500
年までいかないけどな。
私は最近中学卒業したばかりな、 何を口ごもっとるのだ。
もうそこまで来たか。
最近中学生を卒業したばかりで、中学校ですね、ごめんなさいね、幼稚園やったら来ませんか。
幼稚園でもいいですよ。
幼稚園の時に、
うん、何でもいいですね。
あ、ほんまですか、うん、幼稚園の時にお遊戯の時間に使っている BGM のレコードの B 面が何か知りたくて、回ってるレコードを持ち上げたら割れたんです。
はい、
あのお遊戯はあさってに迫ってる日やったんで、うん、今からまたレコード走りに買いに走らんに買いに走らなあかんやないの言うて偉い先生に怒られて、うん、初めてその他人さんに本気で怒られたという経験をしましたね。
なるほど、その場合は先生が本気で怒ってくれたわけですよね。
うん、いや本気で怒ってた思いますわ。
怒ってたね。怒ってたのか怒ってくれたのか。
どうでしょう。あとは中学生の時にね、花ちゃんね、夏休みに登校日にちょい遠かったんで、お家から中学校のねの場所までめちゃめちゃ遠かったんで、自転車に乗ってある日登校いたしました。しかし学校には止められませんので、
はい、自転車通学は禁止されて、
禁止ですよ、
されてますからね。
はい、そうそう、ごめんなさい、なんか今怒られてる気分になってきましたわ。あの学校にまさか乗りつけられませんので、学校の手前でどっかに隠そういうことになったんですけど、うん、まあ、どこに置いてもなんや目立つんですね。それは困ったということで、ちょっと人んちのガレージの隅の方へ止めに行かせていただいてでここやったらもう見えへんやろということで、はい、安心して登校したわけでございます。
はい、
はい、もう帰り際にはあのこんな先生見たことないんですけど、会話したことないんですけどっていう先生方まで連なってお見えになり、花元ちょっと来いと。なんで行かなかのかなと思って、ちょっと来い、ちょっと来いって、どんどん学校のね、なんかね、外まで連れて行かれるんで、どこまで私連れて行かれるのかなと思ったら、連れて行かれた先はガレージの前でしたね。
ガレージの前、
はい、そこであの先生方と全員で頭を下げみたいな話になりましたね。で、あと学校にまた連れ戻され、護送され、延々自分の教室だ、自分の教室じゃない教室で延々怒られましたね。
あ、怒られたね。でもその前にやっぱり先生も頭を一緒に下げて、
うん、
ね、その地域の方に謝ってるってことですよね。うん、
はい、
うん、まあ、その姿をやっぱり花ちゃんは覚えてるってこと
ですね。覚えてますね。
ずいぶん前の話なのにね。
いや最近ですよ、最近、まあ、あのね、生々しい記憶ですよ。
でも、ね、
最近って思うのおかしいんちゃうかな。
最近やって生々しい記憶なんや、よう覚えとる。
なるほど。ブブどうですか。
考えてみたんですけどね、つい最近であればね、思い出すんでしょうけどね、やっぱり4昔5昔って難しくね。強調したい
と、
500年前は覚え出せない
ね。
さあ、それでいいです
ね。
と、うん、いうことでね、やっぱり誰でもあると思うんですね。
はい、
うん、まあ、怒られた、まあ、怒ってくれたとか、うん、一緒に頭を下げてくれたとかね、うん、でこの一房のぶどうの場合はね、
はい、
じゃあ先生はどんな風にして、うん、悪いことをした僕に対して指導が入ったのかということなんですね。
うん
うん、これは僕が一人称で語っていますから、
そうですね、物語は僕って始まりますからね、う
ん、だから僕が知らないことは語られないんですけどもね、そこを推測してほしいんですね。
そうだそうだ、僕の目線からしか語られてないですからね、うん、
はい、
僕の知らないところで起こっていることは一切書かれてないですもんね、はい、
書かれてないけども、 読んだり聞いていったりすると推測できるんですね、うん、そこを推測しながら読んだり聞いたりするということが大事だと思います、うん、それでは、有島武代の一つさんのぶどうを聞いてみましょう。
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
束手箱から出てきたのは有島武雄の作品一房のぶどう。主人公である僕の幼い日の出来事がスケッチブックをめくるように回想されます。物語は僕が語り出し始まります。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたが、そこいらは西洋人ばかり住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いように綺麗でした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して、家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれどもあの透き通るような海の藍色と白い帆前線などの水際近くに塗ってある陽光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より2つ年が上でしたから、西は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に12色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて藍と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より背が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりました。ここからはあらすじです。胸が痛いほどジムの絵の具が欲しくてたまらない僕、体も心も弱く臆病で言いたいことも言わずに済ますような僕は、人からは可愛がられず友達も少ない方です。ある秋晴れの日、昼休みにみんなが運動場で遊び始めても、僕だけは変に心が沈んで一人教室に残っています。外の明るさと反対に暗い教室の中はまるで僕の心の中のようです。ついに僕は半分夢のようにふらふらとジムの絵の具箱を開けて、2つの絵の具をポケットに押し込んでしまいます。しかし授業の後、一人の生徒がジムの絵の具を取っただろうと詰め寄り、ジムも昼休みの後絵の具が2つなくなっていたんだ、昼休みに教室にいたのは君だけじゃないかと言います。不意に誰かがいきなり僕のポケットに手を差し込み、2つの絵の具がつかみ出されてしまいます。体がブルブル震え泣き出した僕をみんなは先生のところへ引っ張っていきます。先生は他のみんなを返して僕だけを残し、小さな声で、絵の具はもう返しましたか、 あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか?と尋ねます。唇が震え涙の止まらない僕に、先生は窓の外に這い上がったブドウづるから一房の西洋ブドウをもぎって、明日はどんなことがあっても必ず学校に来なさいと、そのブドウをカバンの中に入れてくれます。次の日、先生の言葉を思い出し、やっとの思いで学校の門をくぐった僕をジムが飛んできて迎えてくれます。僕の手を握って先生の部屋へ向かうジム。では最後は原文を読んでみましょう。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくってもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさいと、先生はニコニコしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったの?と問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええと白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のブドウの粒が重なって乗っていたその美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋で亡くなったようです。それにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこへ行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなと思います。秋になるといつでもブドウの房は紫色に色づいて美しく香を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。暗闇にいる僕を助けるために、先生はジムにどんな話をしたのでしょう。今日の言葉の玉手箱は、有島武雄、一房のぶどうを紹介しました。過ちの背景にある真実を理解してぶどうにメッセージを託した先生、言葉を使わず手を握ることで許す気持ちを伝えたジム、相手の心を感じた時、あなたはどうやって大切なメッセージを伝えますか。
聞こえてきましたね。これはどんな曲でしたか。
はい、これはあの、はい、一色台中学校、鹿児島市の一色台中学校のね、妻狩ひろご先生が来られて、
はい、
ね、ゲストとして来られた時にですね、はい、紹介していただいたご友人の、浜田ゆかり先生ですね、
はい、
のあの曲、うん、麦わら帽子の、インストロメントですね。
はい、
はい、の曲をちょっと BGM にしながら、
なるほど、
朗読の授業を続けていきたいと思います。
あ、ね、また曲もね、しっかり改めて聞いてみたいものですから、ね、またね、
はいはい、
改めてそれは聞くことにしましょう。
はい、いわら星ね、うん、
はい、それじゃあ次の質問ですよ。
はい、
はい、では、僕にとって先生のことでね、うん、一番記憶に残ってるのは何でしょうか、
ね、先生のことで、先生の何がとか、
そうですね、この一連のね、あの事件というか、の中でですね、はい、僕にとって一番記憶に残っていることっていうのは何なんでしょうね。
僕が今記憶に残していること、
うん、
先生の なんだろうな、こう物語の中から私が感じることは、先生の言ったこととかそういうことじゃなくて、先生に言われたこととかじゃなくてね、例えば先生の白い手とか、
うん、
例えば先生がもぎってくれた窓辺のブドウとか、
うん、
であと先生の例えば着てた服装だとかね、西洋人っていうことでしたから、うん、多分日本人とは違う格好をしてたと思うんですけど、うん、多分ふわっとした、ね、服を着てたんじゃないかなと思う、うん、そういった服装の色やデザインであるとか、そんなものを覚えてるんじゃないかなと思いますけど、
そうなんですよね、
記憶ってね、
まあ、うん、僕がだから細かな先生の、ね、言葉の一つ一つというよりは、
はい、
映像の方が残ってるんですよね、
うん
うん、
きっとそう思うな。なんか物語のこのねセリフの中にも出てましたけど、
はい、で特にね先生 の、 あの大理石のような白い手ですよね、
はい、うん、これちょっとね、
そこにねこうブドウが乗ってるんですよね、
そう
そうそうそう、こう吹いた ねブドウが乗ってて、
色がものすごい綺麗ですよこれきっと、
ね、うん、絵描いたらねマッキー綺麗でしょうねきっとね、
コクコクコク
コクコク
コクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコク
コクコク強烈に記憶に残ってて、で彼は、まあ、例えばブドウを見たりとかね、うん、そんなのを見たときはこの件を多分思い出すんでしょうね、
そうですね、う
ん、でまあその時の先生に感謝を多分するんでしょうね、
はい、うん、たんびたんびにね思い出しているでしょうね、うん、
はい、でですねこの時次の質問ですよ、
はい、
先生はね、
うん、
この僕の記憶のこともあるとは思うんですが、あまり細かな言葉での説教ってのしませんでしたよね、うん、
そうですねきっと、うん、あそうですそうです、僕の前では何もおっしゃってないですよねほとんど、
うんうん、ね、もうあのその絵の具は返したんですかとか、
はい、
そういう、ね、質問はするけれども、こと、
ね、
の善悪についてぐだぐだぐだぐだと説明する、は
い、
または説教するというようなことはしてないですよね、
ないないない、
うん、でもこの子は変わっていくんですよね、
うん、なんか引っ込み思案ではなくなったということを最後にね、
うん、
付け加えてますよ ね、
ね、あの自己変革をしていくんですけどもね、はい、じゃあねこの先生ね、うん、どうして僕に言葉による細かな説教をしなかったんでしょうね、
うん、
ちょっとそこを考えてほしいです。
うん、だってね言葉なんて残んないですよきっと、うん、
花ちゃんさっきあの、うん、自転車の件でね、
あ、はいはいはい、じゃね怒られた時の話ね、うん、はい、
その時一番記憶に残ってるのは、
うん、
その先生がその時その後ね医学校帰って何か言われたその言った内容ですか。
いやいや、
それは残ってます。
いやいやいや、ね、あの怒られたというかその先生たちが4人ほどだったんですよ、で、私と友達、一緒に自転車に乗った友達と、
うん、
先生方4人と結構な大勢の人数で、ガレージの持ち主のところに謝りに行って、私たちもなんでこんなことになってるんだかわけわかんないんでキョッとーンとしてるんですけど、うん、そんな私たちの横でもう本当にねもう言葉悪いですけど米付きバッタのように順番にもペコペコペコペコ一生懸命こう、うん、お詫びの言葉をこう口にしながら一生懸命ペコペコペコペコもう腰からもう体を折って謝ってる先生たちの姿というのをものすごく鮮明に覚えてるんですけど、
うん、
その後は確かそのまま解放されたんじゃなくてまた学校に連れ戻されて、うん、知らない教室に入って、うん、なんか言われたなっていうぐらいしかね、うん、記憶がないんですよね。
言われた具体的な内容はあまり覚えてない、ほとんど
全く覚えてないですね、うん、何かを言われたということしか覚えてないです、う
ん、でも生徒たちが一緒に謝ってくれた、また代わりに謝ってくれたという、うん、その姿は鮮明に残っているということですよね、うんうん、ですね、
はい、
でまあ、手順としたらね、まあ、学校連れてって言葉でまた説教するっていうのは当然だろうと思いますけどね、
一言言わんとね、
はい、
悪いことやって分かってんか、分かってるって、
分かってる、
ね、
多分
分かってる、
ね、多分したんやろうなぐらいは分かってます、うん、
ね、
はい、
それをしつこく言ってもなかなかね、
ブンブンは頭下げたことあるんですか。
もう何回も下げてますよ
そうか、
そうなのか言葉で何してんねんっていうような感じで、
そうなのか、生徒の代わりに頭下げてますか、ブンブンも。
だから花ちゃんがその時、うん、あ悪いことしたなってね、うん、思った時っていうのは、うん、あの生徒たちが頭下げてる時ですか、それとも帰って言葉で怒られた時、どっちが花ちゃんの変わり目だったんですか。
あのね、 そのガレージのおっちゃんはすごい剣幕で怒ってました、うん、私たちをチラチラとこう横目で見ながら、でも正面切って先生たちを見据えてガミガミガミガミ怒ってました、うん、でその姿をなんか結構傍観者的な目線で見ながら、うん、私が思ったのは、あの先生たちにごめんなさいっていうことだったんですよね。なんかガレージのおっちゃんにごめんなさいよりも先生たちにごめんなさいっていうのをすごく思って、うんうん、であのこんなあの一度も関わったことのない先生の誰だこの人みたいな先生も出てきて一生懸命お詫びしてくれてたんですよね、うんうん、でこんな人まで出てきてあの他人に怒られるようなことを私たちはしちゃったんだなと思って、うん、そこにちょっとね、うん、あの罪悪感を感じましたね、うん、
ただその時多分花ちゃんの変わり目ですよね。
そうですね、二度と学校に自転車で来ないでちゅーっていうことです
ですよね、はい、じゃあちょっとストーリーに話、ね、戻しますよね。じゃあこの場合ね、先生は、うん、あの細かな説教をしなかったですね、はい、説教してもよかったと思うんですけども、しなかったんですよね。どうして先生ね、この場合はね、うん、説教あえて言葉でも説教を避けたんでしょうね。
これはだってそのなんだろう、この僕っていうこの子がね、主人公のこの子が、うん、あのとってもやんちゃくれで、うん、もう友達とわいわいガヤガヤやってて、うん、もうなんだかんだと悪さしてる子だったら、うん、きっと先生ここと言ったと思うんですけど、うん、彼はなんかこう人と付き合うのが下手で、うん、先生だけがこうあったかい拠り所みたいな部分をちょっとこう心の中に持ってて、うん、みたいなところなので、あれなんじゃないですかね、こうあんまり言いたくなかったというか、もうこの子は十分反省してるからとかいう気持ちもあったんじゃないかなと思いますけど、
うん、そうですね、まあ、泣きじゃくってるしね、うん、ただまあ泣いてるからでも先生は許したということではなくって、うんうんうん、多分普段からねこの子の観察をしてて、うん、おそらくこう一人ぽっちでいると、はいね、一人ぽっちでいて、まあ、こんなあの事件を起こしたって、うん、その辺はよく先生分かってたと思うんですよね、うんうん、ただこの子が変わるためにはどうしたらいいのかって先生考えて、うん、やっぱりこれは友達をねきちっと作ってあげて、うん、友達の中で明るく元気に過ごしてあげるということをね多分ね、うん、優先させたと思うんですよね。だからことの善悪を責めるよりは、はい、そういう環境を整えてあげるってことを先生は優先させた、うん、ということだと私は思うんですけどね、うんまあ、これはいろんな考え方があると思うのでね、うんうん、これが答えというわけではないと思うんですけども、はい、
あなるほどな、はなちゃんはね結構先生もうちっちゃいしね、この僕っていうか、うん、もう他の子よりもちょっとちっちゃいし、うん、もういつも泣きじゃくってるしもう弱っちい子やし、うんっていうところでなんかこう言えなかった部分、女性的な部分でね、うん、もう言えなかったっていうところもあるのかななんて思ったりとかもしましたけどね、うん、男の先生だったら結構お前男の子はなみたいな形で言ったかもしんない。
じゃあですね、次の質問いきますよ。
はい、
はい、こういうね、うん、仲間を作る、うん、友達を作るということで、先生は考えました、はい、先生はジムにはきちんと話をしたはずなんです。
あ、取られた方の子ね、
うん、
はい。
で、ジムがね次の日握手しに行ってますから、はい、でジムにはきちんと話をしたはずなんです、うん、でその結果次の日ジムが僕に手を差し伸べることで、うん、僕は救われていきますよね、うんうん、でさて先生はジムにどんな話をしたと思いますか。さてここでですね、花ちゃんが先生役、ブンブンがジムの役になってその場面を再現してみましょう。まあ、これはロールプレイって言うんですけどもね、はい、これをやってみたいと思います。
やだどうしよう、ブンブンがジムですか、めっちゃやり、
花ちゃん先生ですよ、あの大理石のような白い手をした、
すいませんちょっと黄色っぽいんでごめんなさい。いやどうしようかしら。
はい、
じゃあ先生です、ジムを呼びつけました、うん、ジム来ました、
はい、
ジムくん、
はい、
ジムくんねって、はい、僕は、うん、僕はジムくんよりも少し小さいよね、うん、年齢的にも少し小さいよね、
うん、
で彼はお友達が全然作れなくて、うん、寂しい思いをしているの、
うん、
いつもね、
うん、
でジムくんはもう彼が取ったということはもう知ってるよね、
うん、
で彼はそのことですごく落ち込んで悩んで恥ずかしい思いをして、うん、明日学校に来ないかもしれない、でもおいでって先生は言いました、
うん、
もし彼が勇気を出して学校に来ることがあったら、うん、あなたは何かあなたの、許してあげるっていうお友達になろうねっていう形を何か彼に示してあげて欲しいけどできるかな。
そうね。
うん、
できると思う。うん、
ジム君できる？
できると思う。
どんな風にするのかはあなたにお任せよ。
うん。
どうやって許してあげるの？それを伝えるの？
ま、ね、一緒に遊ぼうって言おうかな。
ベタな話に。
でも多分そこで止まってたかもしれないですね。
うん、そこで止まる。
要するにここで確認して、うん、じゃあ明日こうしなさいまでは言ってなかったんじゃないですかね。
あ、言ってなかったような気がしますね。うん、だからもうそこはあなたにお任せするわってなった時に、
うん、
多分その西洋風の形で、
うん、西洋風ってどういうのかな。
いやいや、だってほら日本人そんな友達になろうぜとかって握手あんませえへんでしょ。
せいせいせい。
でも西洋人の場合は、まあ、もう握手こうね、うん、こうスキンシップを図るじゃないですか、
ね。多分ここでは先生は言い切ってないと思うんですね、うん、約束して、あ、じゃあこうしましょうって最後までいかないで、うんうん、ただここでやっぱりジムも学びの場面が出てくるわけですよね、
うん、多分
自分で考えてどうしようかなってね、で友達になっていく、
う
ん、つまり自発的に考えたことだから、うん、ね、自分が決めて、うん、僕、うん、と友達になっていこうという、はい、そういう決意をしたはずなんですよね、うん、まあそら辺の計らいというかそういう指導を先生取ったというのがこの話ね、うん、すごいなって私は思うんですけどもね。
そうですね、うん、でその計らい の, その、ね、結果彼らがこう少し打ち解けたそのはにかんだ双方の笑顔を見ながら一房のブドウを先生が二つに分けてそれぞれに与えるっていうか ね,
そ,
うね、
その行為がまた象徴的ですよね。
印象的ですよね、
うんうん、こうみんなで喜びもね、うん、しんどいことも分かち合っていくんですよって。
そうそう、
うん
うん、それがね、なんかこうメッセージがすごく伝わる、
はい、ね、まあ、こね、言葉では、言葉を超えて、うん、そういうものとか、
そ う,、
ね、そういう印象に残る手法を使いながら、ね、指導していったという ね,
ね、同じものを二人で分けて一緒に味わうことができるんだよって、うん、
はい、
取った取られたじゃないんだよっていう、
そのブドウは多分、うん、口の中に入るからまた味覚としても記憶に残ってます
よね。そうですね、味覚も ね, ね、
これもすごく大事なことだと思うんですけどね、はい、まあ、そんな形でね、こんな風にちょっと深く掘っていくと、うん、言葉の玉手箱も、うん、道徳の授業なんかでもね使えるんじゃないでしょうか。
そう
だよ、8分間でね要約しながら聞かすことができますので ね、まあ、ぜひあのこんな風にちょっといろんな視点から掘っていくと面白いと思うので、うん、
使ってみて
ください。ぜひ使っていただけたらと思います、まあ、今日の発問なんかはホームページの方にも載せていきたいと思っています。
はい、
はい、もうエンディングになりましたよね。
うん、あっという間ですね。もりもりでした、はい、今日も、はい、言葉の玉手箱の道徳の授業はいかがでしたか、はい、
ね、まあ、こういうのもね緊張しますけどね、いいですよね。
そうですね、ちょっとあの過去を掘り下げて考えてみるのもなかなか楽しいですよね、うん、
ね、
はい、
はい、さで今日は、
はい、
大阪府貝塚市立北幼稚園の藤原園長先生のお話と、
はい、
演歌、それと少年の主張、
はい、
はい、これは11月6日に行われた、貝塚市コスモシアターで行われたんですけども、貝塚市教育委員会主催貝塚ロータリークラブ公演の26回の少年の主張、今日は、中央小学校の
岩永あかりさんの一緒に参加しませんかをお送りしました、
はい、
はい、良かったですね、これね、
道徳の授業で、
はい、言葉の玉手箱、うん、一房のぶどうをお送りしました、うん、はい、さあ、番組制作室の方にもどんどん訪れてくださいね。番組制作室では、放送内容を順次アップしていきますので、はい、この番組がどんな番組なのか、うん、どこをどんな風に扱ってきたのかというのを、皆さんにご覧いただくことができます。ぜひぜひ番組制作室の方にも遊びに来てください、
ね、見てくださいね、
はい、さあ、そして、この番組のオープニング曲そしてエンディング曲を提供してくださっているアブソーブの大阪会場にまもなくやってきますよ、はい、ワンマンライブです、
うん、
12月5日日曜日南堀江ネイブにて、開演は17時30分、今回アブソーブのワンマンライブですので ね,
ワンマン
ですね、ぜひぜひお越しくださいまし、はい、もうみんなチケットはゲットしたのかしら、はい、さあ、そして、番組予告もしていきますからね、ブログやツイッターも見てくださいね。さあ、ブンブン、今日の謎々の答え分かりましたか？
問題何やったか、問題忘れてしもた。
あら、アイススケートの真央ちゃん、柔道のやわらちゃん、ゴルフのハニカミ王子リョウ君の3名の中でワインが好きなのは誰でしょう？
分からん。
ブドウ、ブドウ、柔道のやわらちゃんでした。
原料はブドウか。
そうや、
そうか、
分かったか、ブンブン、
今分かった。
そうか、来週もなぞなぞ頑張ってくれ。
お楽しみに。